77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。5月10日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日は U-NEXT の最新ドラマトゥルーディテクティブナイトカントリー、そしてザ・レジーム壊りゆく政権から、この2作品からご紹介したいと思います。まずトゥルーディテクティブナイトカントリー。アラスカ州エニスで科学研究所に勤める学者たちが全員忽然と姿を消します。事件の捜査に当たるのは地元警察の所長ダンバースと州警察のナバロ、2人には過去に確執がありました。季節は極夜に入り、太陽の昇ることのない日が続く中、ダンバースとナバロは漆黒に包まれた街や自らの闇と対峙しつつ、溶けることのない氷の下に眠る呪われた真実を掘り下げなければならないのだったというですね、大ヒットトゥルーディテクティブシリーズ第4章となる今回の作品は、ジョディ・フォスターが約50年ぶりのテレビドラマ復帰作となる話題の作品です。アラスカの架空の炭鉱地エニスを舞台に、2人の女性刑事が集団失踪事件の謎を追います。この作品ですね、ジョディ・フォスター制作総指揮にも携わってらっしゃるんですよね。いや、なんかすごいなとかも思ってしまったんですけれども、そしてもう一つ、ザ・レジーム壊りゆく政権。中央ヨーロッパに位置するとある国家、かつての権力者だった父を継ぎ首相となったエレーナは、肺病の原因となるカビを異常なまでに恐れ、宮殿にこもり公務をこなしていました。そこへ国家の兵士ズバクが連行され、彼女の要員として雇われるんですが、精神的に不安定だったエレーナは次第にズバクの考えに投資し、彼の助言のもと自国を精神国の後ろ盾によらない強国にすることを国民に宣言。彼女の行う傍若無人な政治により国家は分裂していくという、ケイト・ウィンスレット主演のダークコメディで、ケイトが独裁国家を治める女帝となり、架空の国を舞台に近代権威主義の崩壊を描く物語となっています。この2作品、私1話を鑑賞させていただいたんですけれども、どちらの作品も面白くて、特にトゥルーディテクティブでも、久しぶりにジョディ・フォスターを見れたことにものすごく感動してしまいました。そしてザ・レジームにはケイト・ウィンスレットの他にもヒュー・グラントとか、あとグーニーズのマーサ・プリンプトンも出演していて、どちらも全話一挙配信ということで、もうこれ多分皆さん一気に見ちゃうと思います。ぜひこの機会に U-NEXT 最新ドラマ楽しんでいただきたいと思います。トゥルーディテクティブナイトカントリー、こちらは現在配信中で、ザ・レジーム壊りゆく政権、こちらは5月17日から配信がスタートとなります。ぜひお楽しみください。さあ、今週も映画ご紹介していきます。胸騒ぎ。休暇でイタリアへ旅行に出かけたデンマーク人の夫婦のビアンとルイーセ、娘のアウネスは、そこで出会ったオランダ人の夫婦パトリックとカリン、息子のアベールと意気投合します。数週間後、パトリック夫妻から招待状を受け取ったビアンは、妻子を連れて人里離れた彼らの家を訪ねます。再会を喜び合ったのもつかの間、会話を交わすうちに些細な誤解や違和感が生じ始め、徐々に溝が深まっていきます。 まあ、彼らのおもてなしに居心地の悪さと恐怖を感じながらも週末が終わるまでの辛抱だと耐え続けるビャーンたちでしたが、というデンマーク、オランダの合作によるヒューマンホラー。アフターウェディングなど俳優としても活躍するデンマークの奇才クリスチャン・タフドルップ監督が監督と脚本を手掛けています。まあ、この作品見終わった後何とも言えない衝撃に駆られちゃったんですよ。まあ、胸騒ぎっていうタイトル通り、見ながらこうゾワゾワっとこう胸騒ぎがしてしまったんですね。もうですね、怖いんですよ、すっごい怖すぎ。もうヒューマンホラーをぜひ大きなスクリーンでご覧ください。胸騒ぎ、こちらは全国順次公開中で、長崎では公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマや佐賀のシアターシネマで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は鬼平犯科帳決闘。長谷川平蔵が若かりし頃に世話になった居酒屋の娘おまさが密偵になりたいと申し出てきます。平蔵はその願いを退けるんですが、おまさは平蔵が芋酒屋加賀屋の主人と盗賊の2つの顔を持つ詐欺原の九兵衛を探していることを知り、独断で探索に乗り出します。九兵衛を探すうちに凶賊網切の陣五郎の企みを知ったおまさは守備よく網切一味の中へ入り込みますが、おまさは絶体絶命の危機に陥ってしまうという、これまでにも何度も映像化されてきた池波正太郎さんのベストセラー小説鬼平犯科帳シリーズを10代目松本幸四郎さん主演での新たな時代劇シリーズの劇場版です。2024年1月放送のテレビスペシャル鬼平犯科帳本所桜屋敷に続くこの作品では、鬼平こと長谷川平蔵の過去と現在を交差させながら、それぞれの時代で愛する者を救うため立ち上がる平蔵の熱き姿を描き出します。キャストは松本幸四郎さんのほか、テレビスペシャルに続いて若き日の鬼平長谷川鉄三郎を幸四郎さんの実の息子さんである8代目市川染五郎さんが演じるほか、平蔵の妻久江を仙道信子さん、おまさを中村ゆりさん、そして劇場版ゲストとして志田未来さん、北村ゆきやさん、中井貴一さん、江本明さんが出演しています。私鬼平犯科帳って名前は知ってたんですけど、あまりハマってドラマ見てなかったんですけれども、本当面白かったです。まあ、松本幸四郎さん演じる平蔵がね、またね渋くてかっこいいんですよ。まあ、物語も人情深さもあって、まあ、時代劇もハマってみると結構面白いですよね。まあ、普段時代劇ご覧になってない方も、この機会にぜひ鬼平犯科帳ご覧になってみてはいかがでしょうか。鬼平犯科帳決闘、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ。
最新作映画ご紹介していきます。タイガー裏切りのスパイ。インドの国家諜報機関 RAW では、亡くなった最高責任者シェノイに代わり女性局長のメナンが指揮を取っていました。メナンはアフガニスタン潜入中のエージェントコーピーが危機に陥ったため、タイガーに救出を依頼します。タイガーは瀕死のゴーピーを助けヘリに乗せるんですが、ゴーピーは二重スパイがいる、女性ゾヤだという言葉をなくし残し亡くなってしまいます。タイガーは妻ゾヤへの疑念を胸に帰宅し、少年に成長したジュニアとの3人暮らしの日常に戻るんですが、次の任務でロシアに赴いた時、タイガーを襲ってきたのはゾヤだったという世界中で熱狂的ファンを獲得するシリーズの最新作。パターンでタイガー役をカメオ出演で演じたサルマン・カーンが 主演のこの作品ではド派手なアクションだけではなく、インドとパキスタンが敵対する状況下で RAW とパキスタン国家情報機関 ISI が協力し、パキスタン首相を窮地から救おうとする緊張感を味わえます。またタイガーの妻ドヤ役を演じるカドリーナ・カイフの本気のアクション、強敵とのトルコのハマームでの死闘も必見です。さらにはインドのほか、トルコ、ロシア、オーストリアと世界を股にかけたロケーションで行われたオートバイ、車、ヘリ、試練、地下鉄、さらには馬を使ったシリーズ最大規模のアクションシーンの数々は一瞬も見逃せません。もうこの作品ですね、もうめちゃくちゃ見応えがありました。とにかくですね、アクションシーンがすっごいんですよ。そしてかっこいいんですよね。そのアクションが繰り広げられる物語も面白くって、156分こう上映時間があったんですけども、あっという間でした。この作品はですね、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。タイガー裏切りのスパイ、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月6月21日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品はジョン・レノン失われた週末。1973年秋から75年初頭にかけての18ヶ月、ジョンは陽子からの強い希望により夫妻の個人秘書でプロダクションアシスタントを務めていた中国系アメリカ人メイ・パンと共に過ごす日々を送っていました。この期間、ジョンはメイの助けを借りて最初の妻シンシアとの長男ジュリアンと再会することができ、アルバムマインドゲームズ、心の壁、愛の橋、ロックンロールを立て続けに制作。デビッド・ボーイやエルトン・ジョンたちとのコラボレーションやポール・マッカートニーとの再会など、失われた週末という読み名とは裏腹に、ビートルズ解散以降のソロキャリアの中で最も多作で商業的にも成功した時期を過ごしたという、ビートルズのジョン・レノンと妻小野陽子さんが別居していた失われた週末と呼ばれるプライベートな日々の真相を追ったドキュメンタリー。この作品ではメイ本人の証言をはじめ、名曲の数々や貴重なアーカイブ映像、プライベート写真、ジョンが送ったユニークなイラストの数々を交えながら、メイの 目で見た素顔のジョン・レノンを描き出しています。私ですね、ジョン・レノンと小野陽子さんが別居していた期間があったっていうことを初めて知ったんですよ。見ててちょっと複雑な気持ちにもなったんですけれども、ジョン・レノンの人生の歴史をまた知るきっかけにもなって、この作品見てよかったなと思いました。ぜひですね、大きなスクリーンでご覧ください。ジョン・レノン失われた週末、こちらは全国順次公開中で、長崎では5月31日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品は不死身ラバーズ。リノは幼い頃に出会ったジュンを運命の相手だと信じ、彼のことを忘れられずにいました。中学生になったリノはジュンと再会を果たし、後輩で陸上選手の彼に思いを伝え続け、ついに両思いになった瞬間、彼は忽然と消えてしまいます。しかも彼がこの世に存在しなかったかのように、誰もジュンのことを覚えていないと言います。その後もジュンは高校の軽音楽部の先輩や車椅子に乗った男性、バイト先の店主など別人となって何度もリノの前に現れ、両思いになると消えるという不思議な現象を繰り返していきます。それでも諦めないリノのまっすぐな思いはやがて奇跡を起こすという、高木優奈さんの同名コミックを実写映画化した作品で、ちょっと思い出しただけの松井大吾監督がメガホンを取っています。キャストはリノをこの作品で映画単独初主演と果たした三上愛さん、ジュンを劇団エグザイルのメンバーで俳優の佐藤寛太さんが務めるほか、前田敦子さんなどが出演しています。最初は正直言って、これどういうことってこう頭の中が混乱しそうになったんですけれど もう後半から見はまってしまいました。好きな人に好きって言えるストレートさ、そしてみずみずしい感じがね、すごく良かったです。もうこの作品、あまり前情報を入れずに楽しんだ方がいいかもしれません。ぜひ劇場でお楽しみください。 富士見ラバーズ、こちらは東方シネマズ長崎ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ、
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。夢の中、血まみれで息を切らしかくまってほしいというショーと出会った妙子。正気がなくうつろなしてみをした妙子はそんな翔に私の最後をきれいに撮ってほしいと頼みます。翔は何から逃げてきたのか、妙子の頼みは本当に彼女が望んでいることなのか、お互いにわからないまま二人は時間を共有するうちにそれぞれの感情と記憶が入り混じった奇妙な世界に引き込まれていくという大手芸能事務所のデプロエンターテインメントが主催する映画制作プロジェクト感動シネマアワードでグランプリを受賞した企画を映画化した作品で、通目勝監督がメガホンを取っています。キャストは妙子、テレビドラマ隣の男はよく食べるや映画輝け星屑の山崎かりんさん、ショーをドラマや映画を中心に活躍しながら君に幸あれでは映画監督にも挑戦した桜井圭介さんが務めています。もうこの作品、これって現実それとも夢って、こうなんだか見ながら不思議な世界に迷い込んだ感覚になったんですよ。まあ、こう時系列とかもあって一度見ただけじゃわからない部分とかもあって、もう一回見てみたいなと思わせるところがですね、なんとなくこうノーラン監督の映画みたいだななんていうことも感じました。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。夢の中、こちらはですね今のところ東京と京都の映画館で公開されておりまして、まだ九州、長崎を含む九州時代公開決まっておりません。まあ、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあそろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーも映画プラダを着た悪魔のサントラよりお届けします。テオドール・シャピロでプラダを着た悪魔を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。